さっきのね、ウォッチの話を本編でしましたけど、
はい。
もう一個おまけがあって、うん、カードボード VR キットっていうね、ダンボールで、バーチャルリアリティができるってやつがあって、
うん、
最初あれを見た時になんか、まあ冗談なのかなと思ったんですけど、今日ね、JFX のお土産のやつを、
はい。
試してみたんだよね、
はい。そうですね、そう。あれは、キーノートの後に配られたやつで、
うん。
こう、ダンボールの板が渡されたんですよ。あの場では。
うん。
で、こう開くとなんかメガネっぽいようなレンズがついてるし、
うん。
みんななんだろうと思う。まさかこれがグラスかみたいなことを冗談で言ってたわけですけど、うん、それを組み立てて、で、専用アプリを入れると、バーチャルリアリティを体験できるっていう。
うん。
まあ、すごいおもちゃっぽいんですけど、
そう。
なんか中身すごかったですね。
そう、それ僕、だから、最初は半信半疑だったんだけど、テッククランチの記事かなんかに、これは結構すごいみたいなの書いてあったから、
うん、
アプリをダウンロードして、なんかアプリがすごいね、でかい、200メガぐらい
の、うん、そうですね。
アプリなんだけど、それ入れて、その、段ボールに挿して、かけたら、結構すごかったよね。
うん、すごかったですね。
だから、ポッドキャストで説明するのはものすごく難しいんですけど、うん、まあ本当に、オキュラスみたいな感じで、多分、うん、実際にアプリがいくつか入ってて、
うん、
一番面白かったのは YouTube かな。
そうっすな。いや、まあ、どれも面白かったですけど。
面白かった。まあ、Google Earthは本当にこう飛んでるみたいな感じで、下を見るとこう地上が見えて、
うん、
で、上をね、向くとね、空に行けるようになって、そうすると地球がこうまたバーって遠くから見えて、
うん、
みたいな感じだし、あと、ストリートビューはまあ、こうね、街の中をこう歩くみたいな感じで。
そう、車で走ってる感じですかね。
うん。YouTube は、その YouTube の動画が真ん中で出てるんだけど、
はい、
映画館みたいな感じで、こう、左右を見回すと、それに関連する動画とかのサムネイルがバーッと並んでて、
う
ん。
そうですね、そう。360度。
そう。
こう、いくつかの画面が、まあ、なんか SF、サイエンスフィクションの映画っぽい感じでしたけど。
うん。で、すごくよく考えられてるのが、そのボタンがないんだけどね、本当は。うん、だけど、左になんか、箱の、段ボールの左に磁石がついてて、
はい、
それをこうスナップするとクリックしたことになる。うん、あれどういう風にやってるのかちょっとわかんないんだけど、
うん、
あれは結構すごいかったな。
そうですね。これなんか普通におもちゃとしても、なんか売れると思いますけどね。
うん。なんか DIY キットみたいなのもすでに売り出してる会社があって、要は Google のカードボードのサイトに行くと、
はい、
作り方みたいなの書いてある、ね、
うんうんうん
うん。自分で作るにはこういう部品を買ってきてやったら作れるよみたいな。
うん、まあ確かに簡単に作れそう。
うん。で、それをね、本当にもうキットとして売ってる会社があるみたいで。
うん。
で、なんかもう30分くらい僕はちょっと面白いと思ってやってたら、
うん、
ちょっと酔ったもん。いわゆるオキラス酔いっていう、はい、3D 酔いみたいなやつになったから。いや、結構あれはびっくりしたな。
そうですね、そう。で、これのアプリを作りたいっすね。
ああ。あれなんか SDK みたいなのあるみたいなことどっかの記事に読んだけどな。
おうおう
SDK あるっていうかなんか要はそういう、うん。まあインターフェース自体は、
うん。
なんか作れるみたいなの読んだけど、
うん。うん。そう、でもこれはなんか近くに持ってる人がいたらぜひ体験してほしい、
うん。
感じですね、
うん。まあでも、あそこにクックパッドのレシピ入れてもどうしようもない
から。まあ確かにその、現実が見えないとちょっとあれなんで。クックパッド的にはそんなにあれです
けど。ああ、なんかね。でもなんか面白い使い方ありそうだよね。
そうですね。
うん。
結構ゲームとかにはいいかもしれない。
うん、ゲーム、そうね。まあ、実際まあ、オキュラスリフトが、
うん、
そうだけど、ゲームとかね。うん、まあ、初音ミクとかね。
うん。
あれはすごかったな。まあ、実際Google IO に行った人しかとりあえずは今持ってないと思うんだけど、
うん、
周りに行った人がいたら、見せてもらうと。
そう。これは、ちょっと体験しないと凄さが分からない
ですね。そう、ポッドキャストのオーディオでこんだけすごいって言っても多分全然伝わってないと思うんですけど。うんこれは良かったですね。
うん、良かったですね。
うん。なんか他、ある？
まあ、あとは、まあ一応なんか目玉としては、ART が、こう、Android L からデフォルトになったってやつがありましたね。うんうん、
ランタイムね。
そうそうそう。まあ KitKat から一応、オプショナルでは入ってて、
はい。
まあ今回、なんかもともとあったダルビックが、まるっと削除されて、
うん。
全部 ART になったと。
そうね。これはでも、すごいことだと思うけど、
うん、
何がすごいかっていうと、デベロッパーは何もしなくてもいいって
ことですね。そうそうそう。何も意識しないのがすごい。いや、何も意識しなくて、しかも、ちゃんと体験できるぐらい、こう、起動とかが早くなるのがすごい。
うん。だからもう、ダルビックは、
うん、
こう、ご苦労様っていう感じ
ですね。そうですね。ご苦労様って感じでした。
うん。 実際どうなんだろうね。でも、ART を使うと、こういうことをしてると動かないよみたいな、一応警告みたいなの書いてあったけど、そのサイトには。
まだちょっとそこ見てないですな。
うん、なんかそのクラスファイルを自分で、書き換えるようなやつとか。
まあ、そうですね。ダルビックに依存してるようなコードは動かないと。
うん、そうそうそう。まあゲームとかだとそういうなんか最適化とかをしてる会社とかあるみたいで、
うん、
そういうのはやんないでねみたいなのは結構あったね。
そうっすね。
実際あれ確か、ファイナルファンタジーとかかな、エニックス、スクエアエニックスの、あれとかは、アートでまだ動かなかったはずだった。
ああ、なるほど。
だ多分すごく変な、まあ多分ミドルウェアのレベルだと思うけど、
うん、
すごく変な最適化をしてるんじゃないかな。
うん。
そうそう、本編で話さなかった。スウィフトが出てきたから、アンドロイドというか、グーグルも新しい開発言語を出すに違いないみたいな勝手な予想してたんですけど、
う
ん、もう見事になかったね。
まあ、何も触れられませんでしたね。
そこはまあ、やっぱ Java、根強いというか、
うん。まあね、新しい言語大変ですからね。大変だし、うん、まあ、そうそう簡単に作れるもんでもないし。
うん、
で、まあ、その Go とか Dart は、多分の、なんか、アンドロイドアプリの既存のものとは多分相性はあまり良くなくて。
うん、
で、まあ、Go は、まあ、C の、ちょっと使いやすい C だし、うん、で、Dart はオーバーロードがないから、その、アンドロイドフレームワークを表現できないんですよ、多分。
まあ、フルに置き換えるのは無理だよね。
うん。
うん、
じゃあ、まあ、新しい言語化ってなると、まあ、難しいんだろうな。
まあなんかね、やっぱ Google は結構 Java 派がまだ強いみたいで。
そうですね。まあそもそも多分 Java 派がそれなりに勢力があるみたいで。
うん。
こうサーバーサイドもがっつり Java だし。
そう。なんかね、その、やっぱり Google の強い派閥っていうのが、まあ C++ 派と Java 派っていうのがいて。
うん、
で、例えば Go を今 Google 社内ではどういうふうに使ってるかっていうと、Python とかで書かれたサーバープログラムとか、
うん、
あるいは C++ で誰もメンテできなくなったようなサーバープログラムとかを Go で置き換えるっていうのが今メインの使われ方らしいのね。
うん、
で、その C++ 派の人っていうのは C++ を知った、他の言語も知った上で C++ 最高って思ってるから、
うん、
その人たちを、いや Go いいよって言ってもまあ、
うん、
何それみたいな感じなわけなのよ。つまり彼らにとっては C++ が最高だから。
うん、
で、ただ、とはいえ、Google の社内の中で C++ を書いてる人の9割ぐらいは、
うん、
仕事だから C++ 書いてるだけで、俺は書きたいわけじゃないみたいな人がほとんどな、読んだらしいのね。
うん、
だそういう人に Go いいよって言うと、全然説得しやすいらしいんだよね。
うん、
ただ、もう Java 派っていうのは結構そうじゃなくて、
うん、
もう Java が全てだから、
うん、
他の言語をそもそも見向きもしないっていう感じで、
うん、そうですね、
そこが結構辛いらしい。
まあ、Java 自体は別に悪くはないんですけど、
うん、
ただやっぱ、自分たちでその仕様をコントロールできないっていうのが結構やっぱでも、苦しいところなんじゃないかなとは思いますけどね。
うん、いや、それは絶対 Google にとってはこれからアキレス腱になるから、
うん、
まあサーバーサイドはそれでいいかもしれないけど、
うん、
その自分たちの OS をね、自分でコントロールできないのはやばいよね。
うん、やばいですね。
うん、そうそう。まあこれはまあ何回も言ってるから、まあ来年以降、またどういう風に変わっていくかわかんないけどね。
わかんないですね。
うん、ただやっぱなんかそのさっきポリマーの話ちょっとした時に多分話さなかったと思うんですけど、ポリマーでもやっぱマテリアルデザインを実現できるとか言ってたりとか、あと今回話さなかったけど、Chrome OS で Android のアプリ動かせるみたいなデモやってたじゃん。
やってましたね。
うん。だそうなると多分、まあ Chrome OS で動く Web アプリと、Android のそのアプリとかいうのがこうだんだんこう境目がなくなっていって、
うん、
でそこでまあ Dart、っていうのが浮上するみたいな考え方はあんのかなっていうのが、うん、
まあ Dart はなんかもともと初めからクライアントサイドでもサーバーサイドでも動くようになっているし、でもどうなんですかね、なんか Google って Java をこう JavaScript にコンパイルしてブラウザアプリもウェブアプリも作れるぜみたいなことを昔からやってたりするし、
うん、
まあちょっと Java の勢力がどうに勝てるかどうかちょっとわかんないですね。
まあ、ちなみに今の話は、ポリマーの話は、ツイッターで、アットテクノヒッピーっていう、安藤康さんっていう人と、うん、あとジャックさんかな、が話してた内容の受け売りなんですけども。
うん。
うん、だからまあ、そういう考え方は多分あると思って、ただ、Google 社内もそういうね、派閥とか、あまりこう、あって、一枚岩で、これからこうなるんだみたいな誰かが持ってるわけではなくて、 なんか状況に応じてこう変わっていくっていうだけだと思うから。
そうっすね。
うん。まあそこはまあ、いろいろ。
うん。まあでもなんか、スイフトの話は当然こう Google 社員もまあ知ってて、こう意識はすると思うので、まあそれでこう、やっぱり俺たちもみたいなことはなるかもしれないなと。まあなってもいいかなと思いますね。
うん。そう、そういう刺激は絶対あるはずだよね。
はい。
うん。はい。じゃあ、明日帰るんですか、サンフランシスコ。
そうですね。明日、うん、明日はもう朝出て、
うん、
昼ぐらいの飛行機で日本に帰ります。
サンフランシスコどうでしたか？
サンフランシスコは、これが、まあ2回目ぐらいの滞在なんですけど、
うん、
なんか、結構慣れて、そんなにこう街中歩くのにビクビクしなくなりましたね。いや最初はもう本当なんかすごい脅されてたから。
あ、怖いよって。
はい。まあ別に今だってその、ちゃんと注意はしてますけど、
うん、
まあそこまでこう、なんか、歩くだけでストレスってことないですね。いやだって、ほんとその、すぐこう、やれ、強盗に会うだの。
うん。
その、バスの中は、バスの中だって強盗に会うぞみたいなことを、
うん。
言われていたので。
まあね、会わないわけではないけど。
まあ会わないわけではない。
毎日かっていうとそうでもないし、
まあ。そうですね。
旅行者の人はね、やっぱり感覚が違うから、
うん。
日本の安全な感覚できて、電車、とか、無理とかで、
うん、
居眠りとかしてるとやばい、ね、やばいから。まあ、そういう感覚の違いはあるけどね。
うん。
うん。
そう。まあ、でもそういう意味では、そう。まあ、ゆっくり、割とゆっくり見て、よかったなと。
はい。まあ、そんなとこですか？
そんなとこですかね。
はい。まあ、また、日本に帰って、
はい。
あの、カードボードを自慢して。
うん、そうですね。
あれ、ネクサス4でも動くのかな？
ああ。ああ、ちょっと試してみないと。アプリ自体は普通にインストールできそう
なので。あと、じゃあ多分動くんじゃないかな。
そうですね。
うん。
うん。あとはまあ、その、まだ Android L とか、ウェアとかもそんなには触ってないから、
うん。
ちょっと、触って、遊んで、って感じですかね。
うん。まあ、またもうちょっと、いろいろやってみてって感じですね。
はい。
はい。じゃあ、以上です。
はい。
終わりです。
じゃあ、ありがとうございました。
どうも。